飯田文化の風。今回はオーケストラとともに音楽祭2022について、オーケストラとともに音楽祭実行委員会クリニック部会部会長の中村慎太郎さんにお話をお伺いいたします。中村さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、オーケストラとともに音楽祭、昨年の状況から教えていただけますか。
はい、昨年もですね、2020に引き続いて、まあ、残念ながら中止という結果になってしまいまして、まあ、準備をずっと進めている中で、ギリギリのところで、まあ、中止が決定されてしまったので、非常に、まあ、残念な思いをしたっていうのが正直なところです。
これどうでしたか、その実行委員会内の雰囲気といいますか。
やはり2年連続っていうところが非常にこうショックが大きかったですし、まあ、そもそも2020はもう最初から、コロナの状況で、もう難しいというふうに思っていたんですけど、2021についてはなんとか、まあ、実行したいということで準備進めていたので、もうあと本番迎えるだけっていう段階での中止っていうことで、非常に落胆も大きかったなというふうに思います。
まあ、そんな中でもありますが、11月に開催されたメイフィルオーケストラセレクション、こちらについてはいかがでしたか。
久しぶりに本当にオーケストラの生の音っていうのをまあ聞けて、あ、やっぱり音楽っていいなとか、こうすごく心に染みてくる感じが、ありました。
これちなみにいかがでした、お客さんの反応などは見られましたか。
やっぱり皆さん本当に喜んでくださっていて、拍手もいつも以上に大きかったんじゃないかと思います。
まあ、このコーナーでもオケ友に関するイベント行われるよっていう呼び込みはしたんですけど、中止っていうことも多かったので、まあ、そうやって実行委員会の方はじめお客さんも大変喜ばれたんじゃないですかね。
そうですね、待ちに待ったっていう感じだったなと思います。
さあ、そしてオーケストラとともに音楽祭2022というところの話も出てきてると思うんですけれども、
はい、
今現在実行委員会ではどういった話し合いが進んでいるんでしょうか。
2022の開催に向けて、各部会でどんな取り組みをするのか今話し合いを進めているところです。
ちなみに部会というのはどのくらいあるものなんですか。
クリニックや、コンサート、総務広報交流っていうふうにいろんな部会があります。
なかなかこれ我々見ることはできませんけど、そういった皆さんが集まってこの一つのオケ友というものができていたんですね。
そうですね、それぞれ役割になって自分の、思いをそこに、乗せていくっていう形ですね。
はい、では具体的に今どういったことが計画されているんでしょうか。
まあ、例年と大きくは変わりませんけれども、名古屋フィルハーモニー交響楽団による名曲コンサート、それから音楽クリニック、もう一つは音楽広場といって、まあ、クラシック音楽を初めて聞くような人たちも興味を持って聞いてもらえるようなコンサートを企画しています。
ではそんなオーケストラとともに音楽祭2022、こちらに向けて今現在どういった動きがあるんでしょうか。
まあ、内容は大きくは変わらずに今までやってきたことを、まあ、続けていくのかなというところですけれども、やはりここ2年間できなかったっていうのが非常に大きいので、何としてももう一度それを開催したいというところを一番の目標に、みんなで今考えているところです。
まあ、毎年恒例とはなっておりますが、開催の予定の期日というのはどのくらいになるんですか。
例年通り5月の連休中を予定しています。
これは本当に今年開催されてほしいですね。
そうですね。
さあ、そんな中ですね、開催に向けて今後ですね、まあ、その音楽クリニックの受講生の募集始まるということなんですけれども、内容についてでは今回教えてください。
はい、
コースも 1,2,3,4,5 5つのコースに分かれているということで、
はい、
1つずつ伺ってまいります。
はい、
ではまずこの中学生吹奏楽コースというのはどんなコースでしょうか。
中学生の吹奏楽は基本的な楽器の奏法だとか、合奏の中での自分の役割なんかをこう理解しながら、まあ、全体で音楽表現を高めていくっていうようなコースになってます。
じゃあ中学生から始められたような子でも十分。
そうですね、はい、はい。
ではその次、高校生の吹奏楽コース、これはどういったものでしょうか。
高校生の吹奏楽は、まあ、基本的には中学生と内容はそんなに変わらないんですけれども、まあ、より高度なテクニックだとか、より深い表現の方法 の習得を目指しているのが高校生コースです。
じゃあ中学生から一歩進んだというような感じですかね。
そうですね、
はい、では続いてなんですが弦楽合奏コース、
弦楽器の場合は一人でこの先生にレッスンについているっていう場合が結構多いので、はい、まあ、みんなで合奏を楽しむっていうところなんですけれども、弦楽器を演奏するためのまあ基本的な奏法だとか表現力を高めるためのクリニックが弦楽合奏コースです。
やっぱりこれ一人でやるのとみんなでやるのでは違いますか？
そうですね、みんなで合わせる、まあ、難しさだったり、まあ、逆にそれが面白いところにつながっていくのがあるので、うん、その辺を感じてもらえればいいかなと思います。
はい、では続いてです、弦楽器初心者合奏コース、こちらは、
これはやっぱり小さいうちはそんなに難しい曲はたくさん弾けないんですけれど、まあ、みんなで集まって補い合いながらやれば十分合奏も楽しめるので、始めたばかりの子供だったり、大人になってから弦楽器やりたいなと思って始めた人たちもいるので、そういう人たちでも、合奏を楽しめる、そんなコースになってます。
始められた方が周りみんなだっていうのはちょっと気持ち的にも安心ですね。
そうですね、はい、
はい、ではそしてこちら大人の吹奏楽コース、こちらは、
これはですね、まあ、大人になっても吹奏楽を好きで続けていらっしゃる方がたくさんいるんですが、まあ、川瀬健太郎先生の指揮で、いつもとは違ったメンバーで集まって、吹奏楽やってみたいなっていう人たちの声があったので、それを形にしたのがこの大人の吹奏楽コースになってます。
はい、今さまざまコース紹介していただきましたが、音楽クリニック今後どういった予定になっていますか？
1月から募集が始まって、3月ぐらいからそれぞれのコースの地元練習が始まっていって、5月に本番を迎えるっていう予定になってます。
はい、ちなみにこれ例年というとどんな雰囲気になるんですか、全体通してみると。
やはりクリニック最後に演奏会を行うんですけれども、やっぱ練習始めた頃と比べるともう見違えるぐらい成長している姿が見られて、まあ、どこのコースもすごく感動的ですけれど、やはり高校生のコースは毎年すごくいい奏を聞かせてくれるものになっていて、楽しみにしてくださっている皆さんも多くいらっしゃいます。
学んだ本人ももしかしたらその違いというか成長が実感できて、またこれいいかもしれませんね。
そうですね、先ほどもちょっと言ったんですが、プロの先生方と同じステージに立つっていうことで、こう同じものをみんなで作り上げるっていうことを非常にこう味わえるところが出てる本人たちも嬉しいんじゃないかなと思います。
はい、まあ、ちょっとここまでお話を聞いていて何なんですけども、ここで言うプロっていうのはどういった方々ですか？
名古屋フィルハーモニー交響楽団の方々と一緒に取り組むものになってます。
今回ちなみに指揮者というのはどういった方が？
川瀬健太郎先生を、今年もお呼びする、予定でおります。日本のクラシック界の中ではまだ若手ですけれども、非常に実力があって、もう人気ナンバーワンって言っても過言ではないかなと思います。
いや、もう本当にそういった方から指導を直接受けられるっていうのは、これはなかなかないですよね。
そうですね。
ということでですね、この先1月中旬頃にまた決まってくるということですので、新しい情報というのはどのように受け取ればいいですかね？
おけとも実行委員会の方から、プレスリリースがありますので、そちらを見ていただければいいかなと思いますし、中高生は各学校に募集要項が送られてきますので、それを見ていただければいいかなと思います。
はい、わかりました。さあ、それではですね、オーケストラとともに音楽祭2022に向けたお話、今日お伺いしてきましたが、最後に中村さんからラジオをお聞きの皆さんへ改めてメッセージをお願いします。
はい、2年間ずっとできずに我々実行委員も非常に悲しい思いをしてきましたけれども、なんとか皆さんのために音楽祭を開こうと計画を練っています。ぜひ楽しみに待っていていただければと思います。
はい、ありがとうございます。飯田文化の風、今回はオーケストラとともに音楽祭2022について、オーケストラとともに音楽祭実行委員会クリニック部会部会長の中村慎太郎さんにお話を伺いいたしました。中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。